カラーデイ天線にブースリー。カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。
2018年1月27日土曜日午後12時39分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若です。ということで、まあ、昨年の11月から3ヶ月間ですかね、約3ヶ月間、まあ途中時々戻りましたけれども、まあ、今日で東京の出張が終わりますということで、今回分がだからこれがもう多分ラストの収録になるのかな、東京分室では最後の収録ということで、3ヶ月間お世話になったこの部屋からお送りするのも今日が最後ですね。はい、ということで今はですね、部屋の中荷物ほとんどもうなくてですね、もう残ってんのはねゴミと残ってんのはゴミとあとは今日手持ちで持っていく荷物ぐらいしかもう残ってない状態で、すけれども、で残りの荷物、結構荷物今回あってですね、段ボール4箱分ぐらいあれみたいな、なんか荷物増えたなみたいなね感じで、4箱ぐらいあったんですけど、全部先ほどですね、Uパックで送りましたんで、はい、あとはまあ帰る時間を待つのみって感じなんですけどね。でまあもろもろ見越して、今日ね5時ぐらいの飛行機で北海道戻るんですよ。そうなんで、まあ、今12時ですけれども、まだねちょっと微妙に時間があるっていうね微妙に時間がまだあるということで、はい、ですけれども、まあ振り返ることね、この3ヶ月間まあいろいろありましたけれども、ね、だいたいこの番組ではなんかどっかに観光に行った話しかしてないですけども、そんな僕観光ばっかり行ってるわけじゃないですかね、別に。ただ単純にポッドキャストで話すネタ的にはちょっと観光してた話しか全然しなかったんですけども、まあお仕事の話で言うとね、まあ3ヶ月間こっちで仕事をして、でまあね年末ぐらいにもね話したとは思うんですけれども、まあね、もう多分よほどのことがない限り戻ってくることは、いやーどうなんだろうね、でも案外戻ってくるかもしれませんと思ったね。大体ね、一回出張行かされたやつは、大体その後また行ってるからね。まあ、ね、現に僕も一回行ったからまた行かされましたけどね、3ヶ月間。気づいたら3ヶ月間。でしたけども、また来週からは、ね、札幌ね、まあ、東京もね結構寒かったですよね、ですよねって、もうね、なんだろう、やっぱ3ヶ月もいるとね、こっちの暖かさに慣れてるので、多分ね北海道に行ったらこの東京のこの寒さって別に大したことない寒さだと思うんですよ。札幌に行ったら別に大したことないはずなんですけどもですね、まあ3ヶ月もいるとちょっとね、気候にこう準じるって して逆にこっちの気になれちゃってね。ちょっとここ最近1月末ぐらいの東京ね、なんか48年ぶりだがにね、なんか氷点下4度いきましたとかね、なんかもう6日連続で氷点下みたいな感じで、まあ札幌にいたらね、なのねみたいな、そんなの冬だったら当たり前でしょみたいな感じですけども、やっぱこっちからするとやっぱすんごい寒くてね。なんで、まあ今もね、歩道とか見てると、ね、結構一回ドカってね、雪積もって、ね、交通が麻痺してみたいな話があって、まあ案の定それ巻き込まれましたけどね、僕もね。はい。あんた大変でしたね。本当に。まあその時は僕も会社が、ね、帰宅指示とかが出て、あ、出るんだみたいな。で札幌だとね出ることないんですけども、こっちだとやっぱりその交通がね、っていうのもあったし、まあ結構ね前々からいや危ねえぞってずっと予告があったんで、まあっていうのもあって、まあ手分かってたんだったら最初から出社しなくてよかったんじゃねえ説ありますけども、まあなかなかそうもいかなくてね、で、なんなら僕もね、全然リモートで勤務しますよみたいな感じだったんですけど、まあ、リモートで勤務できる、ね、感じにはなってるんですけど、ね、環境的には、ね、制度が整ってないから、弊社で、ね、制度整ってないから、ダメなんですよ。みたいなのがあってね、はいはいはい、みたいな感じで、まあ、そんな大雪に見舞われた、大雪って、ここで言うとね、北海道の人は誤解を与えかねない。ね、北海道の人からするとね、別に大したことないんだ。大したことないんだけど、まあ、確かにこっちの人から比べると、にするとね、すごい降った。いや、確かにすごい降った。北海道がここみたいなぐらい、雪が降って。なかなかね、大変でしたね。はい。まあ、そういう話をするとね、またネットが炎上しますからね。下から目線だとか言い出して、もううるせえみたいな感じになりますから。もうこの辺で今日は話やめとこうかなと思って、雪の話はもうやめとこうかなと思うんですけど。はい。まあそんなんで、その大変だった。意外とこっちの雪事情もなんか分かったりとかして、ね、それはそれではなんかちょっと興味深い、経験でしたけれども。まあそういうのも含めてね、ほんと仕事では、まあ、いろんなことやりましたね。まあ、といっても、別に札幌にいた時の仕事と、同じでっていうか、プロジェクトは、同じで、ただ勤務地が変わるだけっていう話だったんでね。やってる中身としては別に、目新しさはそんなにない。目新しさはそんなにないんですけども。まあ、また札幌に戻って、仕事の方は、引き続きやりますということで。だから、別になんかね、まあ、昨日ね、出張最終日、最終出勤日で、ね、いましたけれども、大した、いや、なんか根性の別れってわけでも別にないので、じゃあまた札幌でお待ちしてますんで、みたいな感じで、僕も、待ってます、北海道で。また来てくださいつってこうご挨拶をさせていただきまして、じゃあまた引き続きよろしくお願いしますということで、はい、まあ、東京でもらってきた仕事を、まあ、札幌に持って帰って札幌でやるっていう、ね、感じで、まあ今回本当持ち帰るものが結構いっぱいだなっていう感じでね、なかなかこう僕も、どうしたものかなって感じでしたけども、まあ、1月、そう、入ってからね、結構観光した場所とかいろいろあるんですけれども、そう、その話、するか、まあ、しましょうか。1月って結構まあね、もともと皆さんに2ヶ月、年末までっていう話をしてた通り、もともと2ヶ月の予定だったんで、年明けからはまた札幌に戻る まあ、予定だったので、まさかの1ヶ月延長でね、困ったもんだな、みたいな感じでちょっと思ってて、1月はね、実は結構、行き当たりばったりな観光をしてました。で、しかも割と一人でした。結構ね、あんまり実は1月も札幌じゃねえや、東京にいますみたいな話を、実はあんまり周りの人にあんまりしなくて、別にいや、別に理由は特にないんですけど、理由は特になかったんですけど、ね、これまた2月とか出張になったらちょっとあれだなと思って、1月ちょっとね、あえてこう、あんまりこう大きな声で言ってなかったんですけれども、まあ1月そんな感じで、あんまりね、人に会う予定もなくてですね、1月は。で、結構一人でプラプラ東京を練り歩いてました。で、まあ、ね、1月ってこともあって、ちょっと、いろいろと、神社を巡ってみようかなっていう、唐突、まあね、年の初めなんで、こう、なんか、いろいろこうね、願をかけておきたい。ありまして。まあ、ちょっといろいろ行ってきました。で、まあ、一個ね、もともとちょっとまあ、機会があったら、ちょっと行ってみたいなって思ってたところで、それがですね、神田明神っていう、神社で、わかるかな？まあ、ね、みんな大好き秋葉原ですよ。みんな大好き秋葉原から、徒歩5分くらい ?5 分くらいのところにある、神社なんで、割と近いですね。結構有名な話だと、あれですか。ラブなライブのアニメとかね。ラブなライブのアニメとか、ね、聖地というか、まあ、出てくるんですよね、うん。劇中で出てきたりとかするっていう神社で、まあ、結構その、なんでしょう、ここの神田明神さんはですね、行って、まあ、なんか思ったのは、結構割と現代っぽいでした。でですね、その、まあ、グッズという言い方をしていいのかどうか分かんないですけど、そのお守りだったりとか、そのまあね、おみくじだったりとかも、なんかおみくじとかもなんか裏になんか LINE の QR コードがついてたりしてて、なんかなかなか現代風だなって思ったりしたんですけど、僕が行った頃ちょうど結婚式のね、取り行いもあったりとかもして、結構でもお正月の時期はねずらして行ったんですけど、結構混んでましたね。で、まあね、ラブライブ的なやつで、まあその、ね、アニメの、そのコラボグッズとかも結構その神社限定ので売ってたりとかしてて、僕もね、買っちゃいましたよ。そんな話を先にしようかな。実はそう、アニメのグッズを買いに行きたくて行ったんじゃなくて、実は神田明神に行ったには、実は訳があって、お土産を、ちょっと、買ってきましてですね。この神田明神さんにはですね、なんと IT 情報安全祈願っていう、お守りが売ってるんですよ。IT 情報安全祈願っていうお守りが、存在するんだと思って、ちょっとなかなか面白かったんですけども。結構ね、お知り合いから聞いて、いや、実は神田明神にはなんかそういうお守りがあるらしいぞと。ということでですね、このお守りを買いに行きたくて実は行ったんですよ。そう。で、実際買ってきまして、3つ買ってきたんだよね。同じものを3つ買ってきて。面白いのに、これシール型になってるんですよね。そう。だから、普通の、いわゆる、手に持ってっていうお守りではなくて、こう、シールになっているお守りで、それこそパソコンとかスマホとかに貼ったりとかっていう多分使い方だと思うんですけれども。まあちょっとこれは会社関係の同期にあげるグッズとしてちょっと買ってきました。まあ自分用で1個買ってきましたけれども。はい。っていうちょっと面白いお守りがあったので、買ってきましたっていうのをやりたくて行ったんですけども、まあなんか思いのほかアニメグッズとかいっぱい売ってたんで、ちょっといろいろと神社巡りをしようと思ってですね、 御朱印帳ってわかります？その神社のね、お参りした、参拝しましたってい う、 こう証として、ね、いただくものの、まあ、サインというか、ね、結構最近ブームになりましたけれども、御朱印帳というのを初めて買いまして。で、これが、この御朱印帳がね、神田明神さんオリジナルの、御朱印帳なんですけども、もちろん普通のやつも売ってるんですけども、とあるアニメのコラボグッズで、そのアニメがですね、ご注文はウサギですかっていうね、みんな知ってるね、知ってるね、ご注うさのご注意帳で、ピンクで、そうね、可愛らしい、イラストとロゴが入った、で、ちゃんとね、表パッと見ね、パッと見普通のご朱印帳かなって感じしたんですけど、よくよく見ると、ね、表裏の、表紙の柄が、ちゃっかりちゃんとロゴと、イラストが書いてるっていうですね。で、中は普通に、ご朱印帳として使えるようになってます。はい。ということで、まあ、このご朱印帳、まあ、でね、せっかくご朱印帳も買ったので、ちょっとご朱印をいただこうかなと思って、神田明神さんで、ご朱印いただいてきました。はい。で、まあ、せっかくご朱印帳を手に入れたので、じゃあ、ちょっと、都内の神社、ちょっと参拝できるところ、ちょっと参拝してみようかなというところで、割と多分有名どころばっかりなんですけど、いくつか、参拝をしてきまして、書いていただきました。まあ、それぞれ神社にね、いろいろ特徴があって、あ、ここがかの有名な、みたいなね。ここがかの有名な明治神宮なのね、みたいな。まあ、よくね、ニュースとかではこうね、よくワードとして聞きますけれども。明治神宮行ったね。明治神宮行って、で、結構その、縁結びの、お伊勢周りとかで結構その、割とそういう関係で有名なんですね。東京大神宮。どこだっけ、これ。五反田じゃなくて、五反田じゃなくて、後楽園から一駅ぐらい。だったかなと思うんですけども、はい、東京大神宮に行きましたね。あと行ったところはどこだっけな、ああ行きましたね、根津神社、根津ですね、はい、神社、ここはあれですね、まあ、お稲荷さんで、あと、まあ、もう一個、まあ、ここは割と学問で有名な神社ですね、湯島天満宮さん、行ってきました。はい、で、それからもう一箇所、もうここは正直ね、どっちかというと、神社目当てだったかというよりは、神社の近くにあるスポットが目当てで行ったんですけども、四ツ谷の、菅神社。多分、っていう菅神社って名前だけ聞くと、ね、多分頭にハテナが多分、二つぐらいつくと思うんですけれども、まあ、よくね、話にやってみて、ここなんだって感じですけど、まあね、12月だったかな、僕も行きました、新海誠さんの、新海誠さん、今札幌でやってますけれども、君の名はのラストシーンの階段のあるところ、って言ったら伝わるかな、そこがあるのが その四ツ谷にある菅神社の、まあ、境内のちょっと脇っちょのところにありまして、写真も撮ってるので後で公開します。あ、もう今日時間ですか、はい、ということでここまでのお相手からです、ポッドキャストパーソンという若でした。次回は札幌に戻ります。Ooh.